さあ FM 岩手大きな皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプロバンパーソナリティのみょんちゃんことみょねかずしです。
はるぴーことはるかです。
はい、どうもこんばんは。と
こんばんは。
2回目ですか、あなた本格登
場ね。そうですよ、まだまだ緊張しますね。
ね、私の宅操作ももうね、もうとっちらかっておりまして
もう慣れてらっしゃるじゃないですか。
全然ね、ヘルプが入りましたからね。
まあちょっと今日準備に30分ほど、
ね、救助隊の出動を要請しましたから、うん、まだね、まだまだまだまだ1年はね我慢してもらえないとみんなね
大丈夫ですよ、
ね、少しずつ慣れていきましょうか、
はい、
ね、
よろしくお願いします。
お願いします。さて、前にね、鵜飼小学校さんからメールが来てたんですが、また来たんですな。
ほう、ありがたいことに、う
ん、ご紹介してください。
はい、皆さんこんばんは。11月18日に大阪城ホールで行われた第36回全日本小学校バンドフェスティバル全国大会に出場してきました。皆さんの応援のおかげで初銀賞をいただくことができました。ありがとうございました。当日は雨が降る中、出演順1番という緊張の中での本番でしたが、できる限りの演奏をすることができました。支えていただいた皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。2月に行う旅立ちコンサートに向けて、この経験を生かし練習をしていきたいと思います。本当にありがとうございました、とメールをいただきました。
素晴らしいじゃないですか、全国大会で銀賞。
素晴らしい、しかも小学生で、
うん、朝一の演奏だったわけでしょ
すごいハート強いですね。
朝一ってね、やっぱりね、体が起きてないからね、大変なわけですよ。一番弾いちゃうとね、もう、はい、おーおーとかね、ガクッとかなるわけですけど。
え、吹奏楽の演奏会の朝一って何時ぐらいなんですか？
大会はね、あれはだってあの、はい、ホールが空いてからですから、
はい、
何時、9時過ぎぐらいですよね、大体ね。
はあ、うん、じゃあ小学生だと酸欠とか大丈夫だったんですかね。
酸欠どうなんですかね。まあ大変なんですよ、いずれ。
あ、でも、ね、それでも銀賞受賞ということで、
うん、大したもんですよ。
素晴らしい。しかも小学校皆さんで大阪まで行って、
すごいよ、ね、
親御さんも鼻高々ですよね。
小学生で大阪行ってんだぜ。
うん、
ね、私が大阪に行ったのは17歳とかですからね、高校の修学旅行とかですか
勝ちまして、私小学校で。
あ、そうですか、
はい、関西にいましたので。
あ、あれだな、お父さんの仕事の都合ってやつだな
、はい、
あ、そうかい。しかも神戸だもんな。
そうなんですよ。
あらあら、嫌な人だあなたな、
うん、嫌な感じな女ですいません
イメージダウンしましたというかな、
うん、ちょっと口を慎んで、
はい、これからじわじわと、じわね、イメージアップを心がけて頑張っていきましょう。
頑張っていきます。
さあ、ということで今週のゲストは、
今週はですね、北上吹奏楽団から佐藤武弘さん、斉藤圭介さん、神山美春さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
はい、大変お待たせいたしまして申し訳ございませんでした、ね、この後存分に喋っていただきますんでね、
はい、よろしくお願いします、
ね、さっき伺いましたけれども、結構ね、歴史あるバンドで。
そうですね、去年40周年迎えまして。
ね、40周年ってのは、あなた、いわゆる初老ってやつですからね
アラフォーさんですか、
ね、うん、アラフォーというかズバリフォーっていうかね、うん、
歴史ある吹奏楽団さんですね。え、お三方は何年目なんですか？
5年か6年目ですね。40周年の中では、まあ、浅い方です
お、ベテランさんは何年ぐらい？
さすがにその1年目から共に歩んできてるって人はいる？
でもいます。
すごい。
あ、うん、いますかね。
40周年とかだとね、当時20歳ぐらいとかだとね、まだ60とかだから、うんうん、ね、現役で楽器吹けるね、うん、感じですもんね。今何人ぐらいいらっしゃるんでしたっけ？
今45人ぐらい、
ね、わ
あ、それでもう個性が炸裂している
炸裂してます。
あ、そうですか。今日スタジオにお越しのお三方も、やっぱり それぞれに炸裂なさっている3人が。
そうですね。
ちょっと佐藤さん、なんか急になんか黙り込んでますけども
大丈夫でしょうか？
どうしました？
いや、私この3人の中で実は一番歴史が浅いこの段で。
あ、そうなんですか、何年目ですか？
3年くらいですかね。
あ、はあ、そうなんですか。その前は別なところにいたんでしたけど。
まあまあ、そうです ね、う
ん、でそこから移籍して。
移籍、はい、
なんか移籍って言うとかっこいいですよねプロ野球みたいな感じで、ね、うん、
でも、もともと北上が地元なので、地元でやるのが一番いいかなと思って、北上吹奏楽団に歴史もあるしということで、こっちで、なのでやっぱり今年もいろんなとこからお声かけていただいて、演奏活動をいっぱいさせていただいたと。
あ、そうですか。依頼演奏とか結構やられるわけですね。
特に今年すごい多かったですね。
あ、そうですか。どんなとこ行きました？
そうですね、もうこのコンクール終わってから、今までにこの夏秋シーズンで計10回くらいは演奏機会をいただいた。
それはだいぶやってますね。
そうですね、本当に毎週とかそんな感じでしたね。
なんかどっか面白いところありました？
幼稚園で働いてるんですけど、はい、初めて平日なんですが、皆さんに来ていただいて、
幼稚園
の行事でちょっと演奏をしてもらって、
子供たちお喜びじゃないですか。
そうですね、先生、他の職員の方もよかったって言ってもらって、
アンパンマンマーチとかやったわけだ。
アンパンマンしましたね。
あ、やばい。
大当たり。
鉄板で子供相手って言うとやっぱアンパンマンはね、間違いないですよね。
あとは少年野球の開会式とか。
あ、それなんかいつもやってますか。
やってますね。
それこそこのマーチチャングチャングを演奏して、入場行進
とか。選手入場。
とかをやりました。
いいですね。なんかね、そのまま応援とかはしないんですか。
応援まではもう開会式です。
開会式だけ、ね、応援もね、どっちかだけ応援ってわけにもいかないですからね。表も裏もこう応援しっぱなしみたいな。
疲れますねそれね。
吹きっぱになっちゃうね。それ大変だな、
それも。今年は野球の開会式2回依頼をいただいて。
2回。少年野球とあと何ですか。
リトルリーグ、同じ少年野球の大会で。
そういうとこからも声がかかるんですね。
そうなんですよ。団員でなんかその子供がその野球チームに入ってやってるとか、そういう絡みがあったりするんですか。
その野球の関係のいろいろなんですかね、やってる人からのつてだったりとか、それもありますし、そのつての人からのさらにつてでお話をいただいたりとかですね。なのでどんどん今回も1回最初に呼んでいただいた依頼演奏の聞いていただいて、お客さんが自分のところでも呼びたいってことでまた話をいただいたりとかですね。そうやってどんどん今回は多く演奏機会をいただいたと。
それはね、あれですよね、まさに皆さんがその楽しい演奏日頃からやっておるよというのが伝わっているんでしょうな。
嬉しい限りで。
そういうこと
ですね。お忙しいですね、仕事に吹奏楽に。
充実してます。
リア充。
ある人はね言いましたよ。吹奏楽なんかやってると思っても家庭が崩壊するんだと。
そんなに忙しいハードな練習をされてるんですか。
家庭を顧みないと。休みだってば楽器持っていなくなっちまうみたいな感じですね。
なんか私ホームページで見たんですけど、北上吹奏楽団って練習計画も、ネットに上がってますよね。
出てますね、
大々的に。
大々的に、
かなり練習もされてますよね。
どうなんですかね。でも週に2回なので、
週2回。
でも他の団も多分それくらいされてるんじゃないかなっては思いますけど。
大体ね、週2回っていうのが多いですよ、大人の皆さん。
そうなんですね、土日。
平日1回とお休み2回、
ね、そんな感じが多いですよね。
土日だと休みの人が多いので、そこに1個合わせるのと、あと平日にもそのなんていうか仕事終わった後に参加して、少しそこでリフレッシュして次の日に生かすみたいな、そんな感じで、結構だから両方ちゃんと参加していただける人も多いので、そうやって毎週過ごしていますね。
さて、そんなね、歴史ある北上吹奏楽団さんが定期演奏会をねやる時期が来ましたということで、第42回定期演奏会。あら、嫌だ、私も42歳ですけども。
同い年ですね。
あらあら、奇遇ですな。
奇遇ですね。
さあ、これいつどこでやりますか。
12月17日日曜日と、開演が14時からで、桜ホールの大ホールで行います。
入場料は。
入場料は前売り600円、当日800円です。
はい、小学生以下は無料ですよと、
はい、
いうことですね。ということで、前売りが断然お得でございますと、
はい、
どこ行ったら買えますか。
と、北上市だと桜ホールとショッピングセンター、パール、小児堂、と、で花巻がナハンプラザ、で奥州市だと Z ホールとバース、盛岡市だと伊藤楽器店、 あとは団員に声かけていただければ、うん、はい大丈夫です、
はい、結構いろんなとこで買えますな。
そうですね、
うん、そういうことですな。ぜひ私ちょっとあの本業の仕事がかぶっておる日なもんですから、
じゃあ代表して、
はい、
私休みなのぜこの日。
あそうですか、
聞きに行かせてください。
お待ちしております。
前売り。
ね、そうですね。もうね。
いいですか？
売りつけた方がいい。あの前売りを当日料金で売りつけていただいていいですからね。
曲目はどういう曲？
そう、内容はどうなってますか？
気になりますね。
第一部ですね。今回、うん、先ほどからの2曲かけていただきましたが、作曲家の八木沢聡さんをゲストとしてお迎えしておりますので、
あら、まあ、
第1部、八木沢聡氏を迎えてということで、うん、第1部はオール八木沢聡プログラムということで企画しております。
さっきのマーチちゃぐちゃぐと、
そうですね、4曲を今回ご用意してまして、うん、まあ、ちょっと1曲ずつ結構特色があるちょっと選曲をしてみたんですけれども、うん、オープニングはですね、ザ・シンガポールフライヤーという曲で、うん、これ八木沢さんが作曲した、はい、シンガポールの吹奏楽コンクールの課題曲と、
シンガポールの吹奏楽コンクール、
うん、というのがあるらしい
んです、ね、あ、そうなんですか。へー。
そこに日本人の作曲家八木沢さんが課題曲を書いたと、
ほ
ういうのをまずご紹介したいなと思ってます、
はい、それはいいですな、うん、
で2曲目に、先ほどお書きしましたマーチチャグチャグ、うん、これはもう昨年の岩手国体で、開会式で演奏されて、県内でもたくさんの団体に演奏されたことと思いますけども、うん、今回実は八木沢さんせっかく来ていただくのでご本人の式で演奏しようということで、チャグチャグをご本人の式で演奏させていただきます、うん。で3曲目がですね、今お聞きになっている明日という日がというこの曲なんですけれども、うん、この曲もですね、八木沢さんが作曲で、もともとあった詩に八木沢さんが曲をつけたんですけれども、これですね、東日本大震災の時に、宮城県の中学生が、歌ったことで全国的に広まって、うん、でその年の紅白でも歌われたという非常に一番馴染みのいい曲なのかなと思ってるんですけども、これを今回せっかくなので八木沢さんのご本人の指揮 でさらに合唱も入れてということでお届けしようかなと思っております。
合唱も入るよと、
ですね、なので今回ですね、八木沢さんが来ますよということで、うん、北上の吹奏楽の、まあ、学校さんにちょっとお声をかけさせていただきまして、はい、3団体さんにご協力いただけるということの運びになりまして、うん、黒沢寺北高の吹奏楽部さんと、うん、黒沢寺工業高校の吹奏楽部さん、うん、あとは東陵中学校の吹奏楽部さんということで、うん、総勢50人くらいの合唱団が、出来上がりまして、はい、その合唱を踏まえて明日という日がという曲をお届けしたいと思っております。
この中高生の吹奏楽部の皆さんは合唱で参加する。
そうです、
すごい、
50人
50人くらい集まり
50人合唱で、大変ですね、ステージ上ね。
そうですね、全部で100人くらいになりますね、
おー、オーケストラ状態ですね
大変ですよこれは。
楽しみ、
見応えあると思いますよ、
ね、ですね。
なんつったって、まあ、八木沢さん北上市出身ですもんね、
う
ん
う
ん、
そうなんです、ね、去年の国体でも北上市出身ということで、うん、いろいろ演奏曲を作っていただいたんですけども、実は八木沢さん北上市出身なんですけども、生まれてすぐですね、北上から千葉の方へ移り住んだそうで、で実はだからご本人は北上の小さい頃の記憶というのは全くなかったと、
あらあら、そうなんですか、
いうことなんですが、うん、まあ、国体とかそういうののいろいろ関係で岩手にまた来ていただいて、うん、で自分の生まれた北上市というところで今回演奏会を行うというふうになって大変喜んでおりました。
うーん、という第一部、これまだ第一部の話ですから、
はい、
第二部は、
第二部はポップスステージで、うん、テーマがオールジャパン、うん、で中身が、日本の男性アイドルグループ嵐、
日本の男性アイドルグループ
嵐、はい、
のメドレーとか、あとジブリ、うん、時代劇などなど、日本の代表する曲をお送りしたいなと思っております。
あら、そうなんですか。なんだって、まあ今回はジャパンにしたんですか
とせっかく第一部で八木沢さん、日本今海外でもちょっと有名の作曲家をお呼びするっていうことで、うん、じゃあもう2部も日本で行こうっていうことでこのテーマにしました。
で2部構成、
そうですね、2部構成になってます、
うん、じゃあ今のご紹介で一応一通り演奏会は出来上がっておりますよと。
あと 演奏の他に演出にも毎年のように力を入れておりますので、
今年も何かやるわけですね。
はい、北水の男性アイドルグループをちょっと発足させまして。
あらあらあらあら、それは見物じゃないですか。
何するんですか。
この間オーディションしてましたね。
オーディションまで。
で、私ちょっと振付師を
さすが
担当させていただいて。それ、
あ、そうですか。
どんなメンバーまで。
これは見応えありますね。
あのね、大人の皆さんがね、一生懸命そういうことをやる姿っていうのは本当ね、あの見物なんですよ。うん、私なんかもやる側だと喜んでそういうのやるんですけどね。
楽しいですよね、うん、逆に、
ね、まあ、我々はあの楽団であると同時に劇団でもあるので、
ね、そういうことですよ。ぜひちょっとハルピさんに聞きに行ってね、
はい、
うん、あの後で報告してください、
はい、報告しますんで。
どんな内容だったか、うん、ではあの意気込みを一人ずついただいておきますかね。どなたからいきますか。
はい、じゃあ
佐藤さんから、
はいはい、先ほど一部ですね、もう一曲ちょっとご紹介し忘れたんですけれども、
あらあら、
ジャニサーさんの作曲の日高の大地に母なる北上川の記憶という、いかにもこの岩手を北上を題材にした曲をですね、実は演奏します、うん、でこれをあの寺崎岩尾先生に指揮していただくことになりまして、なのでその何ですかね、岩手の作曲家が作った曲を岩手の指揮者の寺崎先生、そして我々の岩手の北上吹奏楽団が演奏するということで、オール岩手プログラムの曲を一曲演奏したいと思いますので、これもぜひご注目いただいて、いただければなと思います。
素晴らしい。次はどちら行きますか。斉藤さん、金田さん、
私行きます、はい、そうですね、今回、まあ、先ほどあのお話あったように演出を北上吹奏楽団はもう力を入れておりますので、もう楽団がもう劇団であるという、
うん、
もうその言葉をもう存分に味わっていただければと思います。ただあの私何を振られるかまだちょっとわからないので、当日になってみないと私何してるかわからないというところもあります、まあ、あの精一杯動いてきますので
、
はい、
期待しておりますよ。あ、最後神山さん、
はい、お客様に楽しんでいただけるように演出はもちろん演奏も、はい、頑張りたいと思うのでぜひお越しください。
ないと。チラシはブログに載せますのでそちらご覧くださいと。ということで番組ではあらゆるメッセージを大募集中ですよと。
メールの方は FM 岩手のホームページからメールフォームを利用してお送りください。
はい、番組のブログも FM 岩手のホームページからご覧ください。 Facebook もよろぴくねということで、今週もてんやわんやでブリブリっとお送りしました。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、来週も金曜夜9時にお会いしましょう。お相手はみょんちゃんことみょんないかずしと
ハルピーことはるかでした。
それではまた来週
ブラバン。